3月25日から40日の祈りが全国の教会で行われました。私もですね、何か自分にできることはないかな考えて、毎朝6時からですね、インターネットでのライブ配信を行うことにしました。で、朝6時から、この祈祷会をやるって言っても一体誰が参加してくれるんだろう、そういう不安もあったんですけれども、とにかくですね、誰も見てくれなくてもとにかく、40日間やり続けようと思ってですね、始めたわけです。最初は20人ぐらいでスタートしましたけれども、40日が終わる頃にはその5倍以上の方々がこの朝6時からのライブ祈祷会に参加してくださったんですね。で、この40日を続けていく中で自分自身の中にもある変化が起こってきました。で、それは何かっていうと、祈りを重ねていけばいくほどですね、この祈りは必ず聞かれている。神様は必ず素晴らしい何かを起こしてくださるに違いないという、そういう期待感が私の中にどんどんどんどん大きく膨らんでいきました。信仰による期待と確信は祈りによって強められていくんだということを、私自身改めて教えられたような気がしました。今ですね、インターネットの Facebook 等では、多くの教会のマラナタ講演会の様子が報告されていますけれども、この八王子でもね取り組まれたと思いますが、それらをこう見ていくとですね、日本の教会は一体どうなっちゃったんだという、ある意味でいい意味での変化が明らかに起こってきているなということを感じています。日本の教会で確かに何かが起こっている、そしてその何かを起こしてくださっているのは神様であり、確実に言えることはその何かは祈りによってもたらされているということなんですね。5月に来日された世界総会のテッド・ウィルソン総理も繰り返し言ってくださっていますけれども、今日本の教会にですね、世界の注目が集まっています。日本のために多くの祈りが捧げられています。世界総会の先生もですね、お会いする度ごとに祈っているから励ましてくださいますけれども、今ですね、日本のすべての牧師は世界総会のスタッフの方々、先生方がですね、誰かが毎朝祈るように割り当てられているんですね。で、私の場合はですね、この方アイスミンガー先生という方が私のために祈ってくださっているんですね。口だけではなくて本当にこの日本というのは今祈られています。聖書に予言されている終わりの時が来ています。イエス様はこう言われました。ヨハネの4章35節の御言葉です。あなた方は借り入れ時が来るまでにはまだ4ヶ月あると言っているではないか。しかし私はあなた方に言う、目を上げて畑を見なさい。はや色づいて借り入れを待っている。終わりの時代、信仰を持って私たちの周りの人々を見渡すならば、私たちが今しなければならない、時を逃してはならない大切な働きがあるということに気づかされるんです。今日はご一緒にですね、この終わりの時代に私たちに与えられた使命を御言葉を通して確認していきたいと思います。御言葉を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうぞ私たちの思いではなく、聖霊様ご自身が御言葉を通してあなたの御心を私たちに教えてください。そして私たちがあなたの御心を知り、あなたの御心を行うことが 私たちの人生にとっての最高の喜びとなるように私たちを作り変えてください。そして今その御心を行う力を聖霊によって増し加えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。黙示録の7章の2節と3節を開きたいと思います。今日ですね、開く聖書の箇所をすべてスクリーンに出しておりますので、こちらもご覧ください。また、皆さんの修法と一緒にですね、今日の礼拝ノートを準備させていただきました。それも、ご利用いただければ、また、礼拝が終わった後もですね、もう一度このメッセージを復習することができると思いますので、メモ等にご利用いただければと思います。黙示録7章2節から3節です。私たちに与えられた使命を確認するために、この終わりの時代がどのような時代であるかということをですね、ここから確認していきたいと思います。またもう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から昇ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている4人の御使いに向かって大声で叫んでいった。私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは地と海と木とを損なってはならない。この箇所を読んでわかることは、今は最後の裁きが下されようとしている直前の時代であるということなんですね。今神様が天使たちに命じて災害の嵐を抑えてはいるけれども、最後の裁きが下されるその時、神様は天使たちにその風をとどめていた手を離すように命じられます。そして神の裁きは地球規模の大災害となって下されることになります。ということは、今はまだ最後の裁きが下される前、つまり恩恵期間の中にあるということなんですね。いわば台風の目の中にあるような状態、無風状態です。ところが再び嵐はやってくるんですね。台風が私たちを通過していく時のことをちょっと考えてみたいと思うんですけれども、台風が直撃する時、3つの段階があります。大まかに言えば、まず第1番目に最初の嵐がやってくるんですね。そして次に台風の目の中に入ってしまいます。そしてその後もう一度嵐がやってくる、最後の嵐、後半の嵐がやってくるんですね。で、歴史的に考えてみますと、この最初の嵐っていうのは教会が迫害されていた、誠の神の民が迫害されていた中世の暗黒時代と言えると思います。迫害の嵐が吹き荒れた時代ですね。そして今一見静かな台風の目の中に入っています。私たちは今国からの何の迫害もなく平和のうちに信仰を守ることができています。伝道することも許されているんですよね。皆さんどうですかね、朝出てきた時におまわりさんに止められて、ちょっとカバンの中聖書が入ってないかどうかとかチェックされた人は誰もいないと思うんですね。言い方を変えれば、この期間は台風の目の中にある、この期間は恩恵期間であるということが言えるんですね。どんなに罪深いものであったとしても、神様に立ち返ることが許されている恵みの期間であるということなんです。で、同時にこの期間は警告のメッセージが発せられなければならない時でもあるんですね。主は言われます。天使たちに、今神様が、災害の嵐を抑えるようにこう命じておられますよね。神様は言われるんです。私が嵐を抑えておくから、あなた方は今のうちに福音を述べ伝えなさい。私が 嵐を抑えておくから、今のうちにあなた方は神の印を受けなさい。しかしこの無風状態も長くは続かないんですね。台風の目を過ぎると再び嵐がやってきます。広範の嵐に突入するんですね。第一テサロニケ5章の3節でパウロはこのように言っています。人々が平和だ無事だと言っているその矢先に、ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むように、突如として滅びが彼らを襲ってくる。そしてそれから逃れることは決してできない。神様は今の平和な時代に滅びが訪れる前に最後の警告を私たちを通して発信しようとしておられるんですね。予言の霊はこのように警告しています。天使たちは来たるべき運命について世界に警告し終わるまでは風を吹かせないように、今戦争の風を引き止めている。しかし嵐は迫り、今にも地上に吹き荒れようとしている。神が天使たちに風を引き止めている手を緩めるようにお命じになるその時、そこには筆舌に表し得ない戦乱の光景が展開するであろう。私たちはまさに今この時代にいるということなんですよね。しかし皆さん、台風の目の中に居続けると、無風状態の中に居続けるとどうなるでしょうか。この平和な状況に慣れてしまって、私たちの信仰はどんどん生ぬるくなっていく、そして、形式的になっていく危険性があるんですね。イエス様が再臨の時に、私が再びこの地上に来る時に、この地上に果たして信仰が見られるであろうかと言われた、そのような状態に入っていきます。でイエス様はそれをですね、10人の乙女の例え話の中で語られたんですね。マタイの25章を開いていただきたいと思います。25章の1節から13節ですね。皆さんもよくご存知の例え話だと思いますけれども、ここをまずお読みしてみたいと思います。そこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ている。その中の5人は思慮が浅く、5人は思慮深いものであった。思慮の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。しかし思慮深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。花婿の来るのが遅れたので彼らは皆居眠りをして寝てしまった。夜中に、さあ花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。その時乙女たちは皆起きてそれぞれ明かりを整えた。ところが思慮の浅い女たちが思慮深い女たちに言った。あなた方の油を私たちに分けてください、私たちの明かりが消えかかっていますから。すると思慮深い女たちは答えていった。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう、店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、はっきり言うが私はあなた方を知らないと言った。だから目を覚ましていなさい、その日その時があなた方にはわからないからである。このマタイによる福音書には全部で21の例え話がありますけれども、そのうちの14が神の国に関するものなんですね。特に マタイの24章は再臨の前兆について書かれています。そしてこの、次のですね25章にはその再臨に備えるための再臨の準備についての教えが書かれています。特に再臨を待ち望む教会の霊的な状態について書かれているんですね。25章の1節もう一度見てみます。そこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ている。この明かりを手にしている乙女というのは花婿を迎え、そのために道を明るく照らすという役割があります。乙女というのはキリストの花嫁である教会を指しているんですね。そして明かりっていうのは119編見れば分かりますけれども御言葉を象徴しています。ですからこの例えは花婿であるキリストの再臨のために道を明るく照らす終わりの時代の教会について言っている。もっと言えばですね、エリアの使命が与えられているセブンスデーアドベンチストのためのものでもあると私は思うんですね。25章の2節、その中の5人は思慮が浅く、5人は思慮深いものであった。まあ、この例えのポイントはですね、何が乙女を賢くし、何が乙女を愚かにしているかということなんですね。5節、花婿の来るのが遅れたので彼らは皆居眠りをして寝てしまった。10人のうち眠ったのは何人ですか？5人ではなくて皆って書いてありますよね。10人全員が寝てしまったわけです。終わりの時代には真の教会までもある意味で霊的に眠るようになる時が来るという予言でもあるわけですね。注目したいのは愚かな乙女たちも含めて全て教会員であったということなんですよね。この愚かな乙女たちも花婿であるキリストの再臨を待っていました。賢い乙女たちと同じように聖書の真理を受け入れてもいました。道徳的に正しい生き方をしていたし、賢い乙女たちとの交わりも楽しんでいました。毎週礼拝に参加し、教会の奉仕もしていました。では、何が問題だったんでしょうか。私たちも気づかないうちに、無意識のうちに愚かな乙女となっていないでしょうか。3節に戻ります。思慮の浅い者たちは明かりは持っていたが、油を用意していなかった。明かりの中に油を持っていなかったとは書かれていないんですね。彼らは油を持っていたんです。明かりがあるということは油があるということですから、ある程度の油は持っていた。つまり私たちクリスチャンはイエス・キリストを信じるというその信仰の告白によって全て救われたものは聖霊が与えられているんですよね。私たちは油を持っているんです。でも問題は何かっていうと、それが途中で切れた時に補充するための十分な油まではなかったということなんです。彼女たちは自分たちが持っている今持っている限られた量の油で十分だと思っていたんです。自分たちの経験からこれぐらいあれば十分だろう、もはやそれ以上の準備をしていなかったんです。油っていうのは聖書の中で聖霊を表しますよね。私たちは過去の自分とイエス様との関係に頼って生き生きとした信仰を失ってはいないでしょうか。私たちの霊的な明かりは消えかかっていないでしょうか。私たちが聖書を読むときに心が内に燃えているでしょうか。イエス様と過ごすために聖書を開く時間が一日のうちで最も大切な時間になっているでしょうか。 イエス様を個人的によく知っているでしょうか。ひざまずいて祈るとき、神の臨在に気づいているでしょうか。祈りの生活が退屈なものになっていないでしょうか。信仰がマンネリ化していないでしょうか。愚かな乙女たちは婚宴に参加するために彼らの持っていた過去の経験だけで十分だと信じきっていたんです。つまり自己満足に陥っていました。私たちクリスチャンにとって最も愚かなことは、もうバプテスマを受けているから大丈夫だと思ってイエス様との個人的な関係を保つことを怠ってしまうことにあります。ホワイト人はこのように解説しています。思慮の浅い女たちによって代表されている種類の人々は偽善者ではない。彼らは真理に関心を持ち、真理を擁護し、真理を信じる人々に引きつけられてはいるが、聖霊の働きに自分自身を委ねていないのである。彼らは岩なるイエス・キリストの上に落ちて、彼らの古い性質が砕かれていない。聖霊は人が心の中に新しい性質の植え付けられるのを望んで、同意するのに応じて人の心にお働きになるのである。ところが思慮の浅い女によって代表されている人々は表面的な働きに満足している。彼らは神を知らない。彼らは神の品性を学んでいない。神と交わっていない。彼らの神への奉仕は形式化してしまう。神を本当の意味で知っていないこと、神様と個人的な、イエス様との個人的な経験を持っていないこと、これが愚かな乙女たちの最大の問題点だったんですね。つまり知識だけのクリスチャン、頭でっかちのクリスチャンなんです。世の終わりの時代、真の教会の最大の敵になるのは、生き方が変えられていない、清められていないクリスチャン、砕かれていないクリスチャンだと予言の例は警告しています。愚かな乙女たちの外見は何の問題がないように見えるんです。立派なクリスチャンのように見えるんです。手には明かり、つまり御言葉を持っています。しかし御言葉を知っているということと、御言葉を心に蓄えて真理に生きるということとは違うんですよね。愚かな乙女たちは聖書についてはよく知っていたけれども、聖書の知識はあったけれども、その品性や生き方は変えられていなかったんです。彼らは聖書の知識、真理、教理には通じていたけれども、その真理によって生き方が変えられていなかった。黙示録の3章にラオデキアの教会へのメッセージについて書かれていますけれども、イエス様は愚かな乙女たちの霊的な状態をラオデキア教会の霊的な状態に表されているんですね。つまりラオデキア教会っていうのは終末時代の教会を象徴しています。ですからこのラオデキアに対するメッセージは私たちに対して語られたものでもあるわけです。黙示録の3章の15節から17節を見てみたいと思います。これはですね、イエス・キリストご自身が語られたメッセージでもあるんですね。私はあなたの技を知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。このように熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、あなたを口から吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、哀れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。 冷たいか熱いかであってほしいと言われています。凍えるような寒い日に熱い飲み物が出されたり、喉がカラカラに乾くような暑い日に冷たい飲み物が出されたら、それらは私たちの命をリフレッシュしてくれるものになります。でもそれを放っておいたらどうなるでしょうか。熱い飲み物も冷たい飲み物も生ぬるくなってしまいます。つまり周りの温度と同じ温度になってしまうんですね。では熱い飲み物を熱いままに保っておくために、冷たい飲み物を冷たいまま保っておくために何が必要かっていうと、エネルギーなんですよね。ガソリン、油が必要です。同じように私たちの信仰を生き生きと保つためには、エネルギー、つまり油である聖霊がどうしても必要なんです。私たちはそのために終わりの時代に約束されている聖霊の雨の効果を祈り求めています。終わりの時代、イエス・キリストの再臨直前に注がれる恵みの雨、聖霊の雨、これを聖書では後の雨と呼んでいますけれども、私たちがこの終わりの時代に後の雨を受けるために必要なことがあります。後の雨を受けるための条件があるんですね。それは何かというと、私たちが個人的な前の雨を受けることなんだということなんです。予言の霊の言葉に耳を傾けてみたいと思います。大部分の者たちが前の雨を受け損なっている。彼らは神が与えてきた全ての恩恵を受け損なっている。欠乏は後の雨で補われると彼らは期待している。最も豊かで溢れるばかりの恵みが与えられるとき、彼らはそれを受けることを望んで心を開こうとする。しかしながら彼らは大きな誤りを犯している。もし私たちが生きたクリスチャンの徳の模範として日ごとに成長していなければ、後の雨における聖霊の権限を認めることはできないだろう。聖霊は私たちの周囲の心の中に降るだろうが、私たちはそれを見分けることも受け取ることもできないだろう。ここに大切な真理があります。後の雨は個人的な先の雨を受けた人にのみ注がれるということなんですね。毎日の使徒の交わりを通して受ける聖霊の恵みが個人的な先の雨です。それを日ごとに求めることが後の雨を受ける大切な条件であるということ、これをですね、私たち忘れないようにしたいと思います。今はなんちゃってクリスチャンで適当にやってるけれども、でも後の雨が注がれるときに自分はきっと人たちのように変えられるんだって思わないでください。それは間違いですよってホワイト夫人は言っているんですね。今私たちが聖霊を求めなければ後の雨の恵みを受けることはできないんだということなんですね。聖霊の雨を求めることができるのは今、恩恵期間のこの時にしかないんです。台風の目の中にあるうちにそれを受け取ることができるように私たちは祈りたいと思います。そうでなければ私たちは突然襲ってくるこの後半の嵐に備えることができないんです。これはノアの箱舟の創造図ですけれども、このノアの洪水の時のことを思い浮かべていただきたいなと思うんですね。ノアは120年間この警告のメッセージを発し続けました。そして救いの箱舟に入って救われなさいという警告を与えていたんですね。でも結局そのメッセージを聞き入れて箱舟に入ったのはノアとその8人の家族だけでした。そして動物たちが ね、超自然的な力によって、箱舟の中に入ってきました。そしてやがてですね、天使たちの手によってその箱舟の扉が閉まる時がやってきたんです。皆さん、箱舟の扉が閉まったらすぐに雨が降り始めましたかね。そうではなかったですよね。箱舟の扉が閉まっても1週間雨は降らなかったんです。何も変わらなかった。人々はきっとそれを見ていてちょっとほっとしたかもしれませんね。もしかしたらノアが言ってたような本当に洪水が来たらどうなるんだろうってドキドキしてた思いもあったかもしれない。でも箱舟の扉が閉まって1週間も雨が降らなかった。何にも変わらなかった。よかった。そしてノアを罵ったかもしれません。あざけったかもしれません。でも彼らは裁きの台風の中にあるということを知らなかったんですよね。台風の目の中にあるということに気がついていなかったんです。ヨシアの時代のエリコの住民たちもそうでした。1日目にイスラエルの人たちはエリコの城壁の周りを一周回りましたけれども何も起こりませんでした。2日目、3日目、4日目、5日目、6日目、何も変わらなかったんです。エリコの城壁の人たちは安心して危機感を感じていなかったんですね。彼らもまた台風の目の中にいたんです。そして7日目、イスラエルの人たちは7周城壁を回りました。初めの6回は何も起こらなかったけれども7回目回った時に、そして彼らが時の声を上げた時に城壁が崩れ落ちたんです。私たちアドベンチストは時を知る民です。台風の目の中にいる今こそ主の声を聞き続ける必要があるんです。そしてこの永遠の福音のメッセージを発し続けるという責任があるんです。使命があるんですよね。もう一度この黙示録7章3節の御言葉に戻ります。天使はこう叫びました。私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは地と海と人を損なってはならない。この台風の目の中にあるときに神様がなさろうとしておられるもう一つのことがここに記されているんですね。口だけの形だけのクリスチャンではなくて本物のクリスチャンに、本物の神の民に印を押すということなんですね。私たち天気の聖書研究ガイドで学んできましたけれども、この神の印というのは神様の品性、キリストの品性を表しています。今私たちがこの地上に生かされている目的はキリストのこの再臨に備えるということであり、それは言い方を変えるならばキリストのような品性にまで成長していくということでもあるんですね。そしてこの言葉に注目してほしいと思うんですけれども、3節で主は4人の天使に向かって地と海と人を損なってはならないと言われました。この赤線を引いているところですけれども、そして2節にはですね、この4人の天使が与えられている権威が何であるかということが書かれているんです。災害の嵐を抑えている4人の天使たちに与えられている権威、それは何かっていうと、この赤字のところで書きました。地と海と損なう権威なんですね。こうよく見てください。神様は天使たちに地と海と人を損なってはならないと言われました。そして実際彼らが与えられている権威というのは地と海と損なう権威なんですね。ということは何がわかるかというと、実際に嵐によって損なわれるのは地と海と木の中で何ですかね。嵐によって失われてしまうのは地と海で、守られるのは木であるということがわかるんですよね。じゃあこの木というのは一体何でしょうか。詩編の一編にこう書かれています。その人は 流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。つまり木っていうのは、よく義の樫の木とか言われたりしますけれども、義人を象徴するときに使われる言葉でもあります。ということは、世の終わりの地球規模の大災害が起こるとき、この地と海はもう瀕死の状態にまで破壊されてしまいます。でも木だけは、つまり神の印が押された、キリストの品性を持った神の民だけは守られるということなんですよね。ですから今この台風の目の中にある今こそ、私たちはキリストの品性という神の印を受けなければならないんです。もし私たちが日ごとに聖霊による霊的な交わりを続けていくならば、私たちはキリストのような品性に変えられていきます。そうするならば、私たちは来たるべき後半の嵐を恐れる必要はないということなんですね。ついに聖書に予言されていた終わりの時がやってきました。残念なことに、私たちは祈っていなければその時が来たことにすら気がつかないんです。誰もあなたに代わって祈ることはできません。誰もあなたに代わって神様との親しい交わりを持つことはできないんです。五人の愚かな乙女になってしまうことがないように、祈りを持って間もなくやってくる後半の嵐、そしてイエス・キリストの御再臨に備えていきたいと思います。神様の祝福がこの教会の上に豊かに注がれますように、心よりお祈りをいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。